こんにちは、タクラメキャストです。今日はマーカット UI のメンバー3人で Apple Vision Pro を触ってみた感想を雑談しようという回です。マーカット UI は、普段デジタル系のプロダクトの、プロジェクトに関わりがちなメンバーで、気になる UI だとかサービスについて各週ぐらいで雑談しているようなチームなんですけど、これまでマーカット XR というチームが、主にビジョンプロについてお話ししていたかと思うので、今日はどちらかというと UI デザイナーみたいな視点でビジョンプロについて感想を話せればというふうに思っております。よろしくお願いします。で、今日実は3人いるんですけど、1年タクラムに入社したのが、ここ1年ぐらいのメンバーが多いので、ちょっとまず簡単に自己紹介をできればなというふうに思ってます。で、まず自分からいくと、タクラムの出口と申します。タクラムではデグというふうに呼ばれてます。で、僕はもともとインターネット業界のメガベンチャーですとか、スタートアップに10年ほどいまして、タクラムでは新規アプリの立ち上げですとか、デザインシステムの構築ですとか、あとはブランディングのリサーチとか、方針作りみたいなところに関わってます。はい。ではじゃあ、コウスケさんからいきますかね。自己紹介お願いします。
はい。タクラムの二日市コウスケと申します。自分はカナダの大学を卒業して、その後、アメリカのスタートアップを転々と、インハウスデザイナーとフリーランスデザイナーとして、デザイナーとしてやってきました。主にデジタルプロダクトデザインという領域で UX、UI、そしてビジュアルコミュニケーションを専門としてやってきています。去年の2023年の7月にタクラムに入社しまして、主に UX、UI 関連のプロジェクトに取り組んでいます。で、今、後ほど話せると思うんですけど、ビジョンプロのアプリにも取り組み始めたところです。
はい、よろしくお願いします。ちょっとじゃあ今日は、そういう実務的にビジョンプロアプリのデザインの話も聞けたらなというふうに思ってます。はい。じゃあ、やひろくんもお願いします。
はい。中本弥弘と申します。僕は、インターン生として、今、大学の学部3年で、タクラムに、アシスタントとしてお世話になっているんですけれども、主にはデジタルプロダクトデザインだったりとか、ウェブのフロントエンドのエンジニアリングだったりとか、させていただいております。以前から、スタートアップのような企業で、インターンとかをさせていただいていて、タクラムには、昨年の5月から、お手伝いをさせていただいております。
はい。よろしくお願いします。はい。じゃあ、ちょっと本編に徐々に入っていければというふうに思うんですけど、僕らはまだタクラムに今、ビジョンプロが幸運にも3台ぐらい、2台、3台あるような感じで、まだまだちょっと日常使いをしてるわけではなくて、あくまで数回触ってみた程度での、第一印象みたいなところだと思うんですけど、コウスケさんとかビジョンプロ実際触ってみて、ファーストインプレッションとかどうでした？
はい、やっぱり自分の中で、今ビジョンプロアプリの実際プロジェクト取り組んでいて、クエスト3も試した中、ビジョンプロで一番期待していたのが、解像度の高さ。現実、ヘッドセットをつけているときに、現実世界を見たときに、どれほどクリアに見えるかっていうのを期待していたんですけど、やっぱり多少ぼやけているなぁと、アップルのプロモーションビデオとはさすがに差があった。それに気づかされたという感じですね。
確かに確かに。そう、やっぱそこ、最初の期待値がどこに設定されてるかによって結構変わるなと思って、自分の場合、比較対象が6年ぐらい前のオキュラス GO だったんで、そこから比べると、はるかにやっぱ解像度上がってるし、生活に馴染むデバイス出てきたな、みたいな感じ。で、特に iPhone を初めて触った時とか、なんだこれみたいな感覚が、10年ぐらい前にあったんだけど、それに比べると結構良くも悪くも、そこまでめちゃくちゃ驚きがないというか、際物感がなくて、生活に馴染むな、みたいな感覚は、まだまだ足りない部分はね、もちろんあると思うんだけど、そういう生活に馴染む感っていうのは感じるところではあったんだけど、
確かにそうですよね。
どうでした？
うん。
うん。
確かにその話の中でいくと、その、すべてがこう並列してあるというか、iPhone と iPad がこう並列した中で、Vision Pro っていうものがあって、うん、それがこう、それを使い分けながら生活するみたいなことが、こう、プロダクトの中で定義されてるなと思っていて。
はいはいはい。
うん。そういった感想を受けましたね。
確かに確かに。なんかまあこれまでの iPhone だとか Mac だとかの世界観っていうのは、まあ UI 的にもね、かなり踏襲した上でこう構築されてきてるから、なんかいい意味で驚きがないというか、なんかこう新しく覚えることっていうのは少ないデバイスだなというふうには思いましたよね。
そうですね。
うん。
はい。自分が今、最初使っているときに、やっぱり思ったのが、かなりインタラクションが直感的だなって思って、なんか、結構、まあ、アプリもそうですけど、iPad、浮いている iPad を使っているような感覚があって、なんか iPad をタッチするんじゃなくて、ただ、手をタップするだけっていうのが変わった。
はいはいはい。
感覚ですね。
いや、そうですよね。この視線でこう操作する感覚がすごい自然に作られてるなって感じてびっくりしました。
確かにその iPad を触ってる感覚、その空間に浮いてる、なんか、なんでしょう、仮想 iPad を触ってるみたいな。確かにそういう感覚は近いものはあるかもしれないですね。じゃあまあちょっと徐々にこう、ビジョンプロの、まあ、細かい UI のについて話せればなというふうに思うんですけど、なんかそうですね。まあ、最初、まあ、トピックとしては、ま、オンボーディングの面とか、なんかま、僕らの場合、まあ、ちょっとなんか普段使う環境というよりは、まあ、共有物の、タクラム内で共有物のビジョンプロをみんなで触り合ってみるみたいな感じだったんで、まあ、普通のオンボーディングとはちょっと違うかなというふうに思うんですけど、なんかオンボーディングの面とか、ヤヒロくん、どうでした？
そうですね。こう、初期設定からこう、僕は使ったんですけれども、ある意味結構、アップルエコシステムに慣れてると、ある程度スムーズに操作できる感覚がありましたね。ただ、やっぱり、こう、ビジョンプロならではのセットアップが実際結構あって、例えば視線のキャリブレーションだったりとか、ペルソナの指示みたいなところ、はいはいはい、そういったところを体験してみると、ちゃんと文章を読まないとセットアップできない感じがしたりとか、まだこう、非言語のコミュニケーションでは、こう、伝えきれない部分っていうのも、こう、あるんだろうな、もどかしさを感じた部分もありましたね。
確かに確かに。なんかね、その結構、アイトラッキング系のキャリブレーションとか、結構ちゃんとやらないと全然スムースに操作できなくて、こう共有物としてね、使う上では結構その辺のハードルがあるなという、ことも思ったんですけどね。でも結構そのキャリブレーション自体も、こう、音でフィードバックがあったりだとか、なんか結構こう、まあ、顔をこう回して、あれはペルソナの方だったっけな。ちょっとごちゃになっちゃいましたけど、まあ、工夫は、結構されてたなというような印象でしたね。
そうですね。まあ、あと、オンボーディング、自分もやってて、やっぱり、Apple らしいというか、オンブランドで、視線を、ここ、それぞれの点を見せてくださいというところも、それぞれに色を当てられて、目を見ると、点が大きくなって、タップすると音が出てっていう、それやっぱり。
そうそうそうそう、それ。
そうですね。
すごい親切に使われてますよね。
明るい空間で最初やって、そうですね。なんか次は暗い空間でやってくださいっていうところも、やっぱり、空間で UI を使うということで、その自分の環境の明るさも気にしなきゃいけないんだなっていうのは、実感しました。
確かに。まあ、あとからまた話すかもですけど、ペルソナっていうね、なんか仮想の、なんだろう、自分を模した、こう、アバターみたいのを作成する機能があるんですけど、まあ、なんかそれの作成フローみたいなのも、ちょっと面白かったですよね、あれも。こう、一回ビジョンプロを外して、ビジョンプロのグラス側を自分の顔に向けて、で、そのグラスに向けて、ちょっと笑顔の、 笑顔を作ってみたりとか、上を見てみたりとか、また、なんかそういう、自分のいろんな表情をビジョンプロに移して、で、それで仮想のペルソナを作るみたいな、こう流れがあったりするんだけど、まあ、それも結構、こう、なかなかこう普段やらないことだけど、スムーズな流れで作られてたなというような印象でしたね。
皆さん自分のペルソナの感想っていうか、好感度っていうか、ペルソナね、どうでした？
面白いが怖いなっていう目が死んでるっていうね
いやそうですよね。僕もなんか、なんていうんですかね、二日酔いの時の自分みたいな、ちょっと崩れた自分が見えた感じがして、不自然な感じでしたね。
あれは、なんであんなに目が死んでるんだろうね。なんか、結構こう、目以外はかなりこう、似せてくれてるじゃないですか。なんか、例えば髪型、前髪の位置とかも、なんとなくそれっぽい感じになってたりとか。顔の輪郭とかもね、かなりなんか本物っぽいなと、まあ、シワとかも本物っぽいなと思うんだけど、目だけはすごい死んでるなみたいない
やそうですよね。あ、魂で抜けてますよね。
そうそうそう。
自分の場合は、なんかレビューとかを見てても結構当たり外れがあるなと思って、自分その外れ側でなんかかなり角刈りに見えてしまって、
ああ、そうなんだ。
顎の辺も丸く出て、なんか、もう一回やりたいなっていう感じでした。
へえ。あ、じゃあ自分は比較的当たりだったのかもしれないな。
セットアップをちゃんとやると、綺麗な輪郭になる印象ですね。
ああ、なるほどね。
なんか手の位置とか。Apple Vision Pro を持つ手の位置とかが、こう、ちゃんと視線のすぐ先にあったら、綺麗になるみたいな。
はいはいはいはいはい。
そういうティップスはちょっとありそうな気もしました。
あとなんかペルソナを作ると、そのペルソナの目元を自分がビジョンプロをつけているときにグラス側にこう、グラス側というかなんだろうな、他人から見たときにこう自分の目元がそのグラス側に映るような、ちょっとしたギミックがあったりするんだけど、あれはどうなんすかね。なんか、もうちょっとなんかこう、いい感じになるのかなと思いきや、そうでもないなと、そこだけはちょっと思ってしまったんですけど。
いや、本当ですよね。あれ怖いですよね。やりたいことはわかるんですけど、みたいな。
もうちょっとデフォルメしてくれてもいいのになとか。
技術が追いついてない感がありますよね。
確かに。なんか一番こうプロモーションのビデオと差分を感じたのはそこかもしれないな。
なんかプロダクトとしてのビジョンをこう伝えるとしてはすごいいい機能なんだけれども、もうちょっとだなみたいなところが、
ね、確かに
ありますね。
確かに確かに。あとは別の話題に行くと、アイトラッキングとかハンドジェスチャーとか、まあ、このビジョンプロならでは の要素だと思うんですけど、なんか個人的には思った以上にこうハンドジェスチャーとかも自然なこう腕の位置でタップできるという、まあ、タップというか、なんていうんですか、あれはつまむというか、親指と人差し指でつまむような動作をするとまあタップになるんですけど、まあ、それもかなり自然な位置にどこに置いてても、まあ、大体こうタップできるなみたいな感覚で、まあ、かなり完成度高かったですよね、あれも。
あれすごいですよね。なんか、最初、ビジョンプロとしては、やっぱりなんか、自然と手を上げて、どうしても使っちゃってたんですけど、なんか途中で、あ、そうだ、なんか膝の上でもいいんだ、自分に言い聞かせて、なんか、使ってみて反応してる。
そうそうそう。でもやっぱり直接触りたくなりますよね。
あ、ダイレクトタッチね。
最初の方だと、こう、直接触りたくなるんだけど、こう、慣れてくるとどんどん。手が降りてくるみたいな。そう
なんだ。なんかそのあたりのグラデーションもうまくできてる感じですよね。最初はなんかその確かにこのウィンドウ、仮想ウィンドウにダイレクトタッチって言って、まあ実際手をかざして、まあそのウィンドウの中のオブジェクトを押すことができるんですけど、まあそれ、そういう使い方もできながら、その Apple Vision Pro ならではのそのハンドジェスチャー、 もできるみたいな、そのなんかちゃんとグラデーションがあるのが、なんかこう、まあ徐々に学習させられるというか、まあ、アップルっぽい、うまいオンボーディングだなと思ったりしましたね。
そうですね。コントローラーがないがゆえの工夫が本当に考えられるなと思って、もうめちゃくちゃプロトタイプしてきたんだろうなって思いましたね。
いや、そうですよね。あの作り込みはすごい。
そう、なんか個人的にびっくりしたのが、なんか僕癖で中指と親指でこうタップしちゃうっていう、なんか何回かそれをやったんだけど、中指だとちゃんと反応しないんですよね、うんうん、その人差し指と親指でちゃんとタップすると反応するっていう、あ、ちゃんと指もどの指でやってるのかって見てるんだなっていうのが驚きではありましたね。うん、まあ、それぐらい、
そうなんですね、
ハンドジェスチャーに関してはよくできてるなという感じでしたね。
なんか一つだけなんか自分の中での小さい文句があるとしたら、その机の下に手があると反応しないっていうのが、
うん、なるほどね。
そう、確かに、
あのビジョンプロから隠れたところに手が入ってるとってことですよね。
はい、うん、そうなんですよ。
確かに膝の上とかに手を置きたくなりますもんね。
はい、
確かにね。例えばあれ、なんだろう、すごいこうだらけたシーンを想像すると、布団かぶってベッドの上でつけるとかで、ね、で布団の下に手があると、あ、まあ当然いけないわけですよね、あれって。
そうですよね。
確かに極寒の環境だと布団に手を入れながら操作とかできないわけですもんね。
とかね、なんかソファーの上でブランケットをかぶりながらとかっていうシーンではまあできなかったりするってことですよね。まああとなんか、まあ、ならではで言うと、イマーシブ体験みたいなところだと、なんかやっぱり、あの、ドロップシャドウ、まあみんな言ってますけど、使った人みんな言いますけど、やっぱドロップシャドウの落とし方とか、あと個人的にびっくりしたのは、あの、調光、ディミング、ビジョンプロの右上でしたっけ、あの、ダイヤル、アップルウォッチにも付いてるようなダイヤルを、まあ、クランを操作すると、まあ、ライトが落ちて、ライトの明るくなったりとか暗くなったりとかして、まあ、その部屋の中のライトを本当に操作するような感じで、自分の視野も、調光できたりするんだけど、まあ、あの辺もかなり自然な感じでしたよね。
はい。
うん、
なんか、やっぱり自分は AirPods Max 使ってて、そのデジタルクラウンもあって、うん、なんかそういう以前の違うプロダクトのフォームファクターがあった上での、なんかそれを再利用してビジョンプロに持ってくるっていうのが、やっぱり、なんか、まあ、どれらしいっていうのもあるんですけど、やっぱりそういうところで起点がつくのがすごいなと思いますね。
コウスケさんとか実際こう、ビジョンプロ比較的長く使ってると思うんですけど、イマーシブのあたりとかどうですか？使ってみて。
そうですね。まあ、特に自分が思ったのは、イマーシブ体験になると、まあ、ちょっと、アンビアンスの自然の音だったりもして、やっぱり、周りのものをすべて除外してしまうので、すごい、作業するのにはこれ、きっといいんだろうなって思いました。
はいはいはい、ああ、なるほどね。
いや、すごい、そうですよね。
確かに。なんか、精神と時の部屋じゃないけど、すごい集中するスペースとして、ノイズをすべて除去するっていう意味では確かにすごい良さそうっすよね。
いや、でもまさしくそうですよね。なんか、時間の感覚も、なんか、自分の中で変わってしまう。
確かにね。確かに。
カフェみたいな、すごいガヤガヤした空間でも、こう、周りの人だったりとか、そういったこと、をこう気にせずに、もう全然違う、うん、もうヨセミテ公園の空間に行くとか、
はいはいはい、確かに
場所性がこう視界だけで変わっちゃうっていうのがすごい衝撃でしたね。
確かに、なんかそのね、今だとカフェに行ってノイズキャンセリングのイヤホンをしてみたいなところを視界もノイズキャンセルするみたいな、なんかそういう感じですよね。
そうですよね。
うん、
確かに。
あれ、飛行機とか絶対いいですもんね、あれ。飛行機乗ってる間にパソコンとか使う人にとっては、その隣の人に何してるか見えないので、自分だけの世界で ただ飛行機で何かするっていう面ではいいなと思いました。
確かに確かに。なんかちょっとそのさっきの冒頭の話じゃないけど、その他人から見た時にあのグラスのところに自分の目元が映るっていうところをちょっと想像して笑っちゃいましたけど、飛行機の中とかで。
まあ、確かにそういう。食事を頼まれた時にあの目が映るてる。
あの目はちょっとなんとかしてほしいっすよね、そういう意味では。
でもなんかあれがあることでこうこっちが見えてるんだっていうのがある程度伝えられてるのかなと思う。どうなんですかね。
あれね、ちょっと
そうですよね。あのなんかあれがないとなんかこっち見えてるのかなっていうのはなんかあるかなと思いますね。
確かに
やっぱりビジョンプロは、あの、まあ、アップルは呼んでほしくないですけど、ミックスドリアリティなので、うん、まあ、スペシャルコンピューティングなんで、あの、まあ、現実が見えているんで、あの、なんかそれを他の人に伝えるっていう面では、まあ、意図としては、すごいいいですね。
確かに。
なんか、クエスト3のこのボディのデザインだと、なんかこう、もう VR してるんだっていう感覚がすごい、周りから出ちゃいますけど、やっぱりこう目みたいなものがこう出ていることによってやっぱりこの日常生活に溶け込むというか相手が圧迫しないみたいなところがちゃんと表現されてるのかなと。
確かに、その完全に一人の世界に閉じこもってるっていうよりはなんかそのビジョンプロの外の人とのなんかちょっとしたつながりというか、
そういう意味ではソーシャル性を残してるみたいな、ありますよね。
そうね。確かに。まあだからやっぱり目はもうちょっと生きた目になるといいなっていうところが思うところではありますけどね。あと個人的にイマーシブ体験周りで言うと、あのエンカウンターダイナソーっていう、まあ、アプリというかコンテンツ、あれがなんかかなり感動したんですけど、なんか、まあ、エンカウンターダイナソーっていう、まあ、アプリを立ち上げると、まあ、一個ウィンドウみたいのが出てきて、で、最初ウィンドウ見たときに、あ、なんかイマーシブ体験したいのにウィンドウ出てくるんだっていう、ちょっとなんか、みたいな感覚があったんですけど、でもそのウィンドウの中から急に恐竜が飛び出してくるみたいなね、演出があって、まあ、そこがすごい飛び出す絵本を見てるような感じで、なんか逆にこうウィンドウがそこにあることによって、よりこう、没入感が得られるというか、あ、こういう表現もあるんだなというのは、あの、驚きでしたね、あれは。
なんか手を出すと蝶が止まってくるなとか、それって、なんか、
ああ、そうね。
なんか人間の五感をなんか騙そうとするようなのがすごいですよね。
なんか単に映像を見ているというよりは、ちゃんとこう、リアルとミックスされてるような感覚が得られるというか。
はい。
あとなんかすごいディテールの話にどんどんいければと思うんですけど、なんかこうアイコンとかカラーとか、なんかそういう、なんていうんですかね、視覚表現というか、そういったあたりとか、コウスケさんとか、どう思いました？
そうですね。でもやっぱりさっき、デグさんが言ってた、ウィンドウの下にできるドロップシャドウの演出であったり、あとなんかウィンドウとかボタンの、その角にできる、なんか、まあ、フロストっていうか、光らせているディテールが、本当、そのグラス UI としてできているなと思いました。
そうですよね。その影とか光の使い方っていうのが、まあ、そのウィンドウに対してもそうだし、またそのアイコンに対してもそうですよね。そのレイヤー感みたいな話とか。
やっぱりホーム画面を開いたときに、そのちょっとアイコンがふわっと浮いて見えるみたいな、ちょっと立体的な構造になってるっていうのをこう、びっくりして、こう、やっぱり、ホーム画面のアイコンのところに自分の顔をめちゃめちゃ近づけて、あ、これ、本当に浮いてるって見ちゃったりとか。
なるほどね。
そういうディティールがこう、すごい詰まってるところに、すごい僕は感動しました。
で、そのちょっとした立体感みたいなのがあることによって、視野を向けたときに、まあ、それが反応したりとかして、まあ、ホバー効果で伝わってくるっていうような、狙いだと思うんだけど。
あと、ウィンドウをいくつも開いて、 なんか、
はいはい、
重ねて置くと、なんか前のウィンドウとか後ろのウィンドウが透けて見えたりして、そういうところもなんかちゃんとできているなぁとは思いましたね。
いやー、そうっすよね。やっぱそのウィンドウがちゃんとガラス素材なんだなっていうところが、こう、UI 的には伝わるというか、ね、ウィンドウって便宜上言ってますけど、なんかそんなにこう、なんだろうな。まあ、GUI のいわゆるウィンドウみたいな感じではなくて、本当にガラス素材がそこにある感じというのがこう表現されてるのがやっぱすごいっすよね。
確かに。
うんうん。
あとあれなんか一個すごいなと思ったのが、ウィンドウって一回配置したところから動かないんですよね。
ああ、そうね。
ああ、
う
ん。
なんかソファーの上、ソファーの目の前に置いといてウィンドウを。で、なんか、どっか移動したりしても、
うん、
なんか壁を通して、そのウィンドウがまだ見えているみたいな。結構その位置を
確かに確かに
覚えているのがすごいなと思
います。まあ一方でなんか慣れかもしんないけど、結構そのウィンドウの置き方が難しいなっていうのが、なんか初見で思ったところで、どうしても近かったりとか、遠すぎちゃったりとか、遠くに置きすぎて、ああ、ダイレクトタッチしなきゃ遠い、物理的に遠いみたいなのがあったりとか、気づいたらすごいウィンドウ散らかってたりとか、なんかそのあたりがなかなか難しいなと思ったところではありましたね。
あれ疲れますよね。
もうちょっとなんかいい感じの位置に最初から置いてくれるといいなとか思ったりしたんですけど。
なんかあの自由度も結構僕は好きだったりします。
なんか整理してくれる何かがあったりとかね、するといいかもしれないんだけど。
ああ、それいいですね。なんかボタンを押したらグリッドに出してくれるみたいな。
そうそうそう。なんかね、MacOS とかでも、なんて名前でしたっけ、ミッションコントロールだっけ、なんかあったりとかすると思うんですけど。
なんか、デスクトップでウィンドウを動かしたいときって、カーソルを上に持ってって、なんかドラッグするじゃないですか。でも、ビジョン OS だと、それが下だから、下を見て、
確かに。
やるんで、なんかそれがちょっと自分は、慣れなきゃいけない一つ
のものでしたね。
ああ、確かになんかそこでちょっと違和感感じてたのかもあるかもしれないです。
確かに。自分もなんでそのウィンドウが多いのが煩わしく感じたかって言ったらそれかもしれないですね。ウィンドウの移動のコストが高いというか。
確かにこう、上下左右方向だけじゃなくて、こう、奥行きもあるっていうのが整理のしにくさの問題なんでしょうね。
確かに。まあなんか MacOS でミッションコントロール的ななんか自動整理してくれるものがまあおそらくそのうち入るのか、ひょっとしたらもうあるのかもしれないけど、なんかそういったものがね、あるとよりやりやすいのかなと思ったりしましたけどね。まあでも全体的にやっぱコンポーネント、そのウィンドウだとかサイドバーだとか、そういった UI コンポーネントはまあどれもやっぱ MacOS とか iOS のお作法にまあ準拠しているっていうところがあって、まあやっぱよく、いい意味で驚きがないっていうところ。でもやっぱそれを実現するための頑張りっていうのが、なんか実装的にはやっぱいろいろあるんだろうなっていうのを想像して。なんかね、ヒューマンインターフェースガイドラインのビジョン OS の項目とか見ると、ダイナミックスケールとか、例えば文字のサイズだとか、あとは、まあ、要素間のマージンというか、っていうところも全部こう、絶対的な値じゃなくて何ピクセルみたいな、絶対値じゃなくて何ポイントみたいな、そういう相対値で指定して、で、まあそのウィンドウをどこに置くかによって、その値が吉田にビジョンプロ側で変更されるっていうような、まあ仕組みでやってると思うんですけど、まあそういうのは本当になんかもう絶対値で、絶対的な値でデザインできないんだな、これはというのはすごい感じましたね。まあ、あとね、色とかもそうっすよね。光とか置いてる環境によって色がちゃんとコントラスト担保されるようにバイブランシー効果がかかったりだとかっていうのがビジョン OS 側でやってくれると思うんですけど、まあだから逆に言えばその色を決め打ちにできないっていうようなところがあると思うんですけど、まあそういうなんか全てが相対値で決まっていくっていうところのなんかこう デザイナーエンジニアの、頑張りっていうのは、自然さを実現する上で大事になってくるんだろうなっていうのが、まあ、使ってみてすごい分かったところではありましたね。なんかウェブとかどうでした、コウスケさん。ウェブサイトとか、その Mac の、アップルの世界の外に出た時のこう使い勝手とか。
はい。まあ、これ、ヤヒロさんとも話してたんですけど、サファリ開いて、うん、まあ、例えば YouTube 開くと、まあ、YouTube のボタンとかも、そのブラウザーの中なのに、ホバーアイトラッキングが反応するっていうのがすごいなと思いました。
うん。
あれすごいですよね。こう、すべての触れるコンポーネントに、こう、ブラーじゃないですけど、ホバーの音がついて、それをこう、目でこう、追うことによって操作できるみたいなところが。
あれはね、なんか僕も正直、ウェブの世界って自由だから、こう、例えば、ネイティブアプリの中だったら、ビジョン OS のお作法に沿って、例えば8ピクセルの、8ポイントのパディングをちゃんと取りましょうとか、そういったルールに乗っ取るから、まあ、アイトラッキングしやすいとかあると思うんだけど、まあ、ウェブサイトでもね、結構比較的ちゃんとトラッキングできるなっていうような感覚だったので、なんか想像以上にちゃんとできるなと思いましたね。
なんかただ僕が引っかかったところで言うと、そのドラッグする動き、例えば YouTube のプレイヤーの、時間をこうちょっとずらしたいときに、もう視線だともう本当にちょっと動かしても全然反応しないんだけど、頑張ってガッと動かすと秒数がもうすごい動いちゃって、そのプレイヤーをこうちゃんと操作できないとか、ドラッグの動きは難しいなって感じましたね。
なんかまあやっぱ性的なこう動きが少ないサイトとか、なんか自分は Yahoo とか見てみた、Yahoo のあのヤフトピとか見てみたんだけど、まあそういう動きの少ないサイトではまあ結構問題なく使えるんだなと思ったんですけど、まあやっぱそういうちょっと動的な要素が入ってたりとか、あと辛いなと思ったのがやっぱ広告が入ってるサイトとか、そういう視線移動がすごい多いようなサイト。まああとモーダルが出てきたりとか、急にこう、奥行き方向のこう視線移動があると、まあ、やっぱちょっと辛いなというのは感じたところではあったんですけど、なんかあとコウスケさん、まあ、実際デザイン実務でやってると思うんですけど、ビジョンプロアプリのなんかそういう観点でどうですか、ここ大事にした方がいいとか。
まあ、最初にそのやっぱり一緒にやってるエンジニアの方とどうやってこのプロジェクト進めるっていう話が出てきて、まあ、フィグマでやるしかないですよねっていう話だったり、まあ、それか、まあ自分はやっぱりその UI よりも UX にまずはフォーカスして、その間、エンジニアの方が Unity で実装して、プロトタイプして可視化するみたいな動きであったり。
なんか特別な工夫とかしてます？ビジョンプロデザインする上で。
そうですね。まあ、基本、その、まあ、ツールとしては、ま、Figma で、Apple が出してるビジョン OS のデザインシステムを、まあ、ベースとして、そこから、ま、背景を置いて、浮いていることを想定として、UI を貼っていくみたいな感じです。
なるほど、なるほど。
まあ、あとは、その、エンジニアの方が、プロトタイプしてくれたもののスクリーンショットを、ペグマに貼って、もうちょっと、リアルな、実際はこういう風に UI が見えてしまうみたいなのを分かるために、進めていきますね。
なるほど、なるほど。じゃあなるほど、デザイン段階ですごい作り込むっていうよりは、まあ結構実装も並行して進めて、そのプロトタイプをベースに、アップデートをかけていってるっていうようなイメージ。
そうですね。まあ、あとは今取り組んでいるプロジェクトは特にその、やっぱり、空間的で UI が少ないものであるので、まあ、その中でどういうところで意図的に UI を伝えるかというのが結構挑戦になってますね。
なるほど、なるほど。
でもなんか、グッドプラクティスで言うと、なんかさっきも話してた、その、ウィンドウを動かすときの、 UI であったり、クローズするときの UI も下にあるじゃないですか。ウィンドウの。
はいはいはい。
で、あともう一つは、その、コントロールセンターを開きたいときって、かなり上を見なきゃ開けないじゃないですか。
確かに。あれ開くの大変ですよね。
でもなんか、やってて、もうこれ仮説したんですけど、なんか理由があるんじゃないかなと思ってて、まあ普通に UI を下に置くのがグッドプラクティスなのかなっていうのは今自分の中で気づき始めていることですね。やっぱり視界の邪魔にならないとか、実際のコンテンツの邪魔にならないように、どうしても上に置くと UI が散らかって見えてしまうので、下にその Mac のドックみたいな感じで置くのがいいのかなとは、なんか考え始めています。
ああ、確かに現実世界でも上を見るタイミングってあんまないですもんね。こう上からツールを取ってっていうシチュエーションが そもそも下から物を取る方が多い気がしていて。現実世界のメタファーと考えると。
なんかこう、身体的なストレスとしても下を向く方がかからない感じがするから、まあそういう意味でも。下に置いていた方が使いやすそうではあるっていうのは確かにそうかもしれないですね。
うん。
なんか結構そういうデザインする上でも、そういう人間の視野がどうなってるとか、そういったところは意識しながら UI 作んないといけないんだなっていうのは思うところではありますよね。
そうですね。
うん、
なんかあとは、まあ、やっぱりアプリとか体験にもちろん寄ってくると思うんですけど、なんか自分の中では、うん、なんか直感、デフォルトでウィンドウ置けばいいや、みたいな考えになってみて。でもなんか、時間が経って、まあ、プロトタイプ見たり、実際に UI をしばらく見てると、ウィンドウいらなくないって、なんか自分で思って。
ああ、うん。はいはいはい、まあ。
なんか結構なんか、背景と重なって、なんか読みづらいのかなと、最初、自分で勝手に思ったんですけど、やっぱり、実際、ビジョンプリのアプリとか試すと、普通に文字をそのまま置いて、なんか、まあ、それでも全然読めるなっていうのは思ったので。
あ、そうなんですね。
はい。
あ、なるほど。
確かに必ずしもウィンドウがある必要はないっていうのは、なんかこう、空間コンピューティングというか、こういうプロダクトの思想としても、確かにそれに合ってそうな感じがしますよね。
そうです。
うん、
あと、アプリ側で、その、ユーザーの空間をちょっと暗くすることも、そういう演出もできたりするんで。
ああ
、そうなんですね。
コンテキストによって、はい。試行錯誤を変えていけばいいのかなと思います。
なるほど、なるほど。逆にこうデザインやっててやりづらいポイントとか、もうちょっとここが改善されればみたいなところとかあります？
そうですね。なんか、一番の壁っていうのが、その、まあ、実装側の話ちょっとになっちゃうんですけど、アイトラッキングを全く、読み取れないっていうのがありまして、それでかなり制限されるんですよね。
ユーザーがどこを見てるのかがアプリ側はわからないっていう話？
そうですね。はい。なので、まあ、例えば、このコンポーネントを見たら、ホバー状態にしたいっていうのができないんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、ね。ホバーしたら色変えるとか、ホバーしたらラベル出すとか、そういうマイクロインタラクションが、制約されていて、なんか、ちょっと、腹立ちますよね。
それって、あれですか、ちょっとまた僕がちゃんと理解できてないんだけど、それは OS 側でやるから、実装者はそこまで踏み込んで決めることができないっていうような話ですか？
そうですね、なんか OS 側で、なんか、あれもなんか、ね、Apple の Vision OS のデフォルトのホバーしか使えないっていう感じですね。
はいはいはい。なるほどなるほど。確かに。なんか、そのあたりヒューマンインターフェースガイドラインとか見てても、まあ、さっきのちらっと 話題に出したダイナミックスケーリングとかバイブランシーとかなんかそのあたりもそうだけど、まあ、かなりビジョン OS 側で吉野にやるからユーザーはそのユーザーというか開発者はその中の制約の中で今のところやってくださいみたいなその制約は強い印象は確かに受けましたね。まあだからそういうなんだろうブランディングというかなんかブランドの独自性みたいなのを見ないみたいなものをこう UI の表現として今後出していこうって思うとなかなかその制約の強いところとのバッティングはありそうですよね。
なんかそこの進化気になりますね、これから先。
確かに。はい、ちょっとだいぶ長くなってしまったので、ちょっとこれぐらいにしとこうかなと思うんですけども、本当はね、なんかビジョンプロがあると、まあ、生活的にどう変わるみたいな話もできればなと思ったんですけど、ちょっとまたそれは別の機会にできればなというふうに思います。特にコウスケさん、まあ、実際今デザインもやってて、まあ、なんかゆくゆくはひょっとしたら何かもうちょっと深く話せることも出てくるかなというふうに思うので、まあ、なんかまた時期を置いて、マーカーと UI のメンバーでビジョンプロについて話せればなというふうに思います。はい。
はい。よろしくお願いします。
では、感想等は、ハッシュタグ、タクラムキャストで、X にポストいただければ、僕らそれを見て、次回の参考にできればというふうに思ってます。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。